アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2575回9月12日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ Apple から発表がありました。今週私もいろいろ買いたいですけども、さあ今週のオープニングテーマは iPhone 買うのはこの人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。本当は iPhone 買ってるんじゃないかなと思う人がいて、その人っていうのはいろんなその Android の端末の CM に出ているタレントさんたちです。CM に出ている以上公にすることはできないんですが、こっそり Apple オンラインストアで買って一人で開封の儀をやってるんじゃないかなと思ったりしてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年の iPhone は標準アプリだけでも快適に利用したい人におすすめいたします。 iOS がですね、新しくなってその辺強化されてるので、新しい iPhone でさらに快適に使えると思います。ぜひお買い求めください。三浦です。
なんか説得力にかけて、なんかそれは小泉進次郎みたいなことになってると思う。便利に使えるようになってるから買ってください。それはそうや、いつも便利に作ってるかなって言うことになるな。X のポストで大和なでしこさんという方のポストがありました。メゾンドサブレのエアタグケース、エアタグ持ってなくても全部欲しくなるくらい可愛いというポストで写真を添えられていまして、これがエアタグのケースなのかというぐらいこうパッと見わからないアクセサリーの写真があります。いちごかな、メロンかな、梨かな、なんかそんな感じのそれぞれカバーでしょうねこれ多分。オフィシャルサイトが見つかればいいんだけど。
ありますよ。今。
ありますか？
中見てるんですけど。
メゾンドサブレ、レザーケースをいろいろ作ってらっしゃるところですね。関係ないんですけど、メゾンドサブレさんのトップページ行くと、なんか女の人が飛行機の前でこういろいろポーズ決めてる動画があるんですけど、そこに新登場エアプレーンモードって書いてあって、まあ、意味としてはこれは飛行機の前のモード、世界初の旅行システムで書いてるんですけど、我々アップルファンからしたらエアプレイモードって言ったら電話通信切る状況機内モードかなと思ってしまう。
確かにそうですね。
そんなファッションになるんやと今思ってしまいましたけど違いましたね。バッグチャームのとこ行けばあるのかな。
うん、ありますね。
チャームですね。
バッグチャームのとこにエアタグケース以外にもいろいろあるんですけど、あ、なんや、エアタグケースは丸いですよ。
エアタグ丸いですからね。
でもほら、写真にあったやつはもっとフルーツの形してたじゃないですか。
あ、
これ違うの？
これ違うみたいですよ。エアタグのとこチェック入れたらこれ出てけんようになるもん。
あ、ほんとだ。全く別じゃないですか。
そう。裏返したらあの丸いのがあったらそうでもないみたいですね、これ。
ほんとだ。そうか。
いや、でも丸くないやつもありますね。丸くないやつでもエアタグチャームで出てきましたよ。いろんなフルーツの形で。
エアタグなん、あ、エアタグか。
このイチゴの形もエアタグチャームですね。
タグなんすか。
ああ、そうですね。エアタグっていうのはちゃんとサイト内で検索すると出てきますね。
なるほど。
サクランボは結構無理があるような気がするけど、どうなるの？2個入れるのかな、これ。サクランボ2つ。あ、2個入れるんや。
2個入りますけど、同じ場所に2個あっても仕方ないですよね、多分。
そうですよね。
あ、わかった。あの、緊急時に1個投げんね。
なるほど、なるほど。犯人に対して。
犯人に対して。そんなん言うたら、これ写真でバッグに2つも3つもつけてるのがあって、こんなにいらっしゃるって、いうツッコミ受けそうですけどね。でも確かに可愛らしいし、私みたいなおっちゃんはつけへんかもしれんけど、まあ、それでもおしゃれな女の人はつけるんかなっていう感じですね。あ、お値段はね、エアタグが2個以上買えるお値段ですね。 8000円とか9000円とかそういうぐらいのものなんですね。そう
ですね。
はい。アルさん、こういうのはいらないですか？
あんまり私にも似合わないと思うので。
そうなんです
ね。こういうのを思い切ってつけると自分自身も変わっていくっていう。
まあ、それも
あ
るんですよね。
あると思いますよ、やっぱり。
そうそうそう。
形から入るって言うじゃないですか、人間。これ一緒ですよ、多分。
あ、そう。
うん、だから、この中で、これぐらいだったら頑張れるっていうのを買っていただいて、つけてみると、気分も爽快、
はい、うん、
ああ、
爽快
気持ちいいなぁ、みたいな。生活が合っているかな。
あいつ一郎やれ言うてんの。カバンにアクセサリーは確かに、最近男の人も全部普通につけるようになったから。
うん。
ねえ。
うん、
なってもいい、
ね。私は、なんか学生時代にね、そういうカバンとか服に、ちょっとこう、じゃらじゃらつけるのを、ちょっとやりかけたことがあったんですよ。
うん、
なんかそれ、玄関で、父親に見つかって、その時に、学生の時に。うん、取っていけ、そんなもんはとか言って、
うん、なんで。
いや、ええやん、言うて、あかん、なまん。ええと思うんだけど、まあ、反抗心の時やからね、取ったふりして、またつけたええわ、思っててんけど、また見つかるふりだろうし、もう、取っとこうと思って、つけへんかったんですよ。なんかそっからね、そのつけるのがどうもいけないことのようなすごい気持ちがあって、
な
かなかつけれなかったんですけどね。
私はジャリジャリつけてましたよ、若い頃は。
あ、本当に
鍵系、キーホルダーみたいな、本当にキーホルダーにキーつけてね、はいはい、何個かつけて、ポケット入れてたんですけど、はい、池袋で落として大笑わですよ、ね。
言
う
てまし
たね。あれあれ、そうそうそうそう。警察官に怒られました。あんまりこんなとこに気ぃつけない方がいいんじゃないのって、ここと言われて返されました。
はい、そんな時もね、エアタグがあったらよかったんですよ。
そう、その当時なかったんで。そうそうそうそう。うん、でもその当時も、うろうろしてたのは、駅ボルクの近くのビッグカメラでしたね。
あ、そうなんや。
はい、うろうろしてました。はい。
ちょっと横にそれますけど、エアタグの話で言うとね、
うん、
先週のギガ人さんのニュースで、プラスチックゴミにエアタグを紛れ込ませたら、リサイクルされずに、さら地に山積みにされていたことが判明っていう記事があって。
あら。
テキサス州ヒューストンですね。
うん。
で、個人の方が自分が出したプラスチックゴミの行き先を確認するためにわざとエアタグを入れたんだそうです。
うん、
で、どこ行ったんかなーって探してみたら、うん、いつまで経っても処理されてなくて同じところにあって、うん、後日確認したら何百万というゴミが民間リサイクル施設の敷地にそのまま積み上げられていることが判明したと。
うん。
ということで、ここまで聞くと私的にはそれは単に処理が間に合わなくてとりあえずそこ置きっぱなしになってるだけなんじゃないのかなってもう思うんですけど、
うん、
でもヒューストンではそういうヒューストンリサイクルコラボレーションというそういうプログラムが始まってて、リサイクル箱に入れて出されたあらゆる種類のプラスチックをリサイクルするっていう目的があってされてるんだそうです、
うん、
でゴミがどこ行くか確かめたかったと言ってね、
うん、戻ってきたんですかね、あれは。戻ってきてないよね。
エアタグは戻ってこないね。こんな、ね、こんなものがあったせいだって言って、あ、掘られて。
なるほどね。
わかるけど。
不純物だと言われてね。
で、これね、CBS ニュースが動いてね、その人と一緒に民間リサイクル施設を撮影したんですって。高さは3メートルぐらいになってね、それ積み上げられてたと。
記事によると、まだ処理施設すら建設されて
ない、ね。それはいけないな。じゃあ、それって、まあ、市が多少やってたことなんでしょうけど、
うん、
管理が行き届いてなかったということですかね。
うん。
アップルだけが作ってるわけじゃないけど、こういう社会の何かが明るみに出るハードウェアっていうのは面白いですね。笑ったら、不謹慎かもしれないけど、なんかいろんなものが暴かれていくというのは。将来、エアタグにカメラとかついたやつ出たらどうしようと思いますよね。ちっちゃいカメラかなんかわからんもんがついてて、もうその撮影されたデータも。
そこは本当にプライバシーの問題がすごい出てくると思うので、アップルはそれは作らないでしょうけど、作る業者は出てくるでしょうね。
先日もトレースとかいろいろアプリを紹介してましたけど、今度はアップルチャンネルさんの方の記事のご紹介ですが、Mac のターミナルアプリについてコマンドの使い方を表示してくれる AI アシスタント、シェルメイトがリリースという記事がありまして、Mac のターミナルアプリについてコマンドの使い方を表示してくれる AI アシスタント。これは、なかなかネットワークとか、この辺、シェルとか、わからない人には有望なアプリなんじゃないですか。私のことやけど。
そうですね。
日本語で出てくれるともっといいな。英語やな。
これ、売ってる時に、横で、次は、なんか、どうですかみたいな。こういう使い方できますよ。出てくるんだ。
まあ、実際は、このターミナルアプリから OpenAI にコマンドの使い方やエラー処理を質問できるっていう。
うんうん、
シェルメイトは、その OpenAI の API を利用しているので、ユーザー個人の API キーを設定することも可能。
うん、
まあ、ショートカットみたいなことができるということですかね。システム要件は MacOS 14その前以降、ああうちあかん、また14
ですね、上げなきゃ、うん、
ダウンロードするにはメーリングリスト登録が必要ということで、なかなかまあその辺をこだわりない方はどうぞね登録してお使いくださいということのようです。
データがどこにどの程度流れるかっていうのはちょっとね調べといた方がいいかもしれないですよと、ね、はい、うん、
だからまだこういうの初心者で Python 勉強したいとかいう人なんかにはいいんじゃないですか。
うん、そうですね、まあコマンドだけの分には別に個人情報入ってないので大丈夫ですけどね、はいはい、
うん、
ま、ちょっと込み入ったことやりだすとどうしても少し個人情報っぽい情報
を入れる時があるので
、
まあね、
そうそうそうそうそう、ね、うん、その辺ちょっと要注意かなとは思いますが、
そしてハードウェアのお話ですが、これもアップルチャンネルさんの記事でご紹介します。米アンカー iPhone 用の G2 ワイヤレス充電器と Apple Watch AirPods 充電器を搭載した折りたたみ可能なワイヤレス充電器、アンカーマグ GO ワイヤレスチャージングステーション 3-in-1 フォルダブルパッドを発売という記事がありまして、普通にちっちゃい丸いモバイルバッテリーなんですけど、横に両手のような羽のようなこうなんか広がるもんがあって、その先にもアップルウォッチとか iPhone が充電できるワイヤレス端子が出てくるんでしょうね、これ。
面白いですね。
iPhone みたいな形してますね。
アンカーさんは先週すごいこれ含めて何種類もの製品発表してましてね。
そうですね。
そのうちの一つはね。そう。やっぱこれ iPhone 発表発売のタイミングを狙ってきてるんですかね。
ああ、それはあるかもしれないです ね。
このタイミングで一緒に予算取って買ってくださいというのはね、
アンカーさん、ライトニングを見捨ててなかったという、モバイルバッテリーでこのケーブルが入ってるやつで、
はい、
USB-C のはだいぶ前から出たんですけど、
はいはい、
ライトニングバージョンが出ましたね。
ハルさんがそれ持ちながら iPhone 持っても重く感じないかったって言ってたやつですね。
いい感じでできるやつです。
はいはいはい、先ほど言いましたあの丸い UFO みたいなっていうのは $89.99。日本ではちょっとおいくらなのかまだね、ちょっと資料がないですね。
うーん、
あとは三浦さんに見ていただきたい。はい、これはシーネットジャパンさんの記事で、DJI 史上最も軽量な Vlog 用ドローン、ネオ、送信機不要の手のひらサイズ34,100円。です。送信機不要ですよ。どこ行くか分かったもんじゃない。そうじゃない。そういうことじゃないね。はい。はい。重さ 135g で、希望小売価格は税込み 34,100円、
うん。お手軽。
オンラインストアで買えますね。
うーん、
RCN3 送信機、3つのインテリジェントバッテリー、2ウェイ充電ハブなどを同梱する 53,800円の DJI ネオフライモアコンボも用意するっていうんですけど。じゃあ単体で買ってもあんまりできること少ないのかな。
単体で行くともう完全自動なんでしょうね。
AI を活用した被写体トラッキング機能により6つのインテリジェント撮影モードを搭載。
なるほど。
あ、被写体をカメラでロックして後方に上昇しながら飛行して動画を撮影するモードとか、被写体の周囲を旋回するモード、カメラは下に向けた状態で上昇するロケットモードとかね。だから自分でなんかこう自分を撮ってほしいドローンをこう飛ばす。
はいはいはいはい。
ですね。
面白いですね。欲しいなというような気持ちはありますけど、なんかこういうふうに手軽に飛ばせれば飛ばせるほどちょっと怖くなるのが、ここ飛ばしていいんだっけみたいな。
ああ。
いうところをなんか気にせず飛ばしてしまう可能性もあるので。
ありますね。
それがちょっと気になるなっていうのがあります。いろいろとルールごとが決まってしまっているので、なかなか簡単に飛ばそうと思っても本当はダメでしたっていうところが多いんだろうな。少なくとも都心部ではもう全くダメなんでね。ちゃんと勉強すれば許可申請はできますけど、ただ勉強しとかないとなかなか申請どう書けばいいかわからないので、まあ、ちょっとね。
いろいろなドローンがもう本当に矢継ぎ早に今出てきてる印象がありますけど、
うん、
結局でもファンそのものが持ってるほーいう音は、
うん、
静かなものってまだ出てこないんですよね。
出てきてないです。はい。
ですよね。
音は気になります。
たまに YouTube でドローンの上に幽霊のおもちゃつけて、で軽く作っといて、で、それがこう、空から降りてきて、夜、あの、道歩いてる人がびっくりするいうドッキリ映像とかあったんやけど、
はいはいはい、
そんなファンの音で絶対わかるよな、これ。
絶対わかりますね。
わかるわかるわかる。
ドローンやねんなって。よっぽどそのドローン知らへん人だったら別やけど、まあ大体みんな知ってるしね、今。
うん。
大体近づく前見ますよね。
まあ、なんかね、音が来たなって思ったらね。
そう思います。うん、そう、周りがよっぽどうるさいとこじゃないと。
ああ、まあ、
だし、
そういう。
それこそお化けみたいにされても、そんな都心では驚かないですし、今度は。
今回のね、その製品は内部ストレージ 22GB。 最大40分間撮れて 4K30fps 動画、結構すごい
ですね。長いね、うん、
もしこれは55分間で 1080p60fps 動画を保存可能、最大飛行時間は18分、まあまあでもそんなもんでしょうね、う
ん、そんなもんです、そんなもんです。
DJI さんも先を行ってますよね、いつもドローンの
飽和的な感じになってきてるので、うん、あの手こねててこういう使い方どうですかっていう、まあまあね、これも一つの提案なんでしょうね。
広さは最近はもうドローンあんまりこうやってらっしゃる、
ね、勉強はした状態で買ってないんでね、はい、物をやっぱりそのお金もかかるし、やるんだったらある程度飛ばしまくって楽しみたいんですけど、うん、そんな暇もなくっていうところですね。
ドローン飛ばしてるとこまで上下スウェットの服着て行って、うんうん、コントローラーでそれいけって全身だけ押してコントローラー壊して、ドローン追いかけて自分も走らなあかんようにして、一石二鳥運動になるかなって
運動も
きついな、きついな、
それは大変です。
ドローン追いかけるだけのスポーツ、
それは相当な体力使いますね。、うん、いやもうそもそもそんなことできないっす。
そうそう、ええ。最近のあのドローン飛行場とかどうしてるのかな、貝塚のドローンエリアとか今どうなってるんやろ。うちの近くに貝塚市にね、そういうのがあったんですね。あ、やってるやってる、貝塚市ドローンクリケットフィールド、ドローン飛ばせる、関西大阪で最大級のドローン飛ばせる飛行場、
はいはい、野瀬にもなかったでしたっけ、野瀬高原ドローンフィールド、
うーん、
あの大阪の野瀬って大阪なんですけど結構北の方で寒いんですよね、山の方で。
あ、そうなんですか。
大阪府の地図書いた時に一番北の方でちょっと北の方に伸びてるエリア、
はいはいはい、はいはい、
そこですね、
はい、でも気持ちよさそうですね、高原なんですね。
最後にですね、アップルペンシル話ですよ。今回アップルペンシルは新しいの発表されませんでしたね。でディープブリザードさんという方が X でポストしてて、おいおいおいおいおいおいおいおい即買いまおうって書いてらっしゃるポストで、写真にこれはダイソーさんで売ってるタッチペン1000円ですね、うん、アップルペンシルみたいな形なのかな、白くて充電するタイプで、うん、4 iPad って書いてますけど、なんかこれ結構良さそうらしいんですが、うん、三浦さんともね、これ1000円やったらお子さんのために買いたいってさっきおっしゃってましたけど、
うん、上の子にはペンシル欲しいって言ってたんで、ネットで3000ちょっとのやつを買ったことがあるんですよね、はい、先ほどこの情報をいただいて、いろいろネット検索したり動画見たりしてたんですけど、どうも同じぐらいの、はい、品質を持ってるみたいなので、
はい、
ちょっと試したいなと思いました。
はいはい、パームリジェクション機能対応 で、
うん、
で傾き検知機能もあって、で充電式で動作時間は4時間、
十分です ね、
ね、まあ、だからあの筆圧検知まではちょっと、
うん、そう、
ね、充電はタイプ C での充電ですね、
うん、そ、ライトニングファンに対する冒涜か。初代アップルペンシルはライトニングだぞ。
そうね。
いやでも久しぶりにアップルペンシルで書いたらやっぱようできてるなって思いますもんね。
うんうん、うん、そう思う。
タッチペンでずっとやってると、うん、なんで iPhone とあれ別になってるんやろって常々思いますよ。iPhone にも話を書けるようにしてくれたのに。
ねえ、別に。アップルペンシル。
iPad 売れへんようになるから。そんなことはないと思うやんか。
どうなんだろうね。
だから、靴輪さんが出してる、学童品文具で、靴輪さんが出してる、ノックすると、こういうタッチペンの先っぽが飛び出てくるのを1300円で買って使ってますよ。
うんうんうんうん、
あの、円盤タイプのね、透明の円盤がついてるやつ。
はいはいはい。
あれ、何回も買って、用具先壊してたからね。うんうんうん、これはあのノックしたら出てきて、もう一回ノックしたら引っ込むから、割と便利で、う
ん。そのタイプ好きですよね。
好きです、好きです、
ね。円盤タイプのやつね。
うん、うん、
あの。やっぱりあっちの方が書きやすい。
細い線書くときにやっぱり見えるのが、先が当たってるのが見えるからいい、ね。
はいはい。
アップルペンシルもそうやけどね。あの、ゴムの丸いのどうしても、先どこ当たってんか分かれへんね、あれ。
はいはいはいはい。
で、電車の中でこう、まっすぐの線引けるかどうか、一生懸命アプリ使って練習してるんですけど、なかなか書けません、
ね。そんなアプリがあるんだと。
ありますよ。線書く練習のアプリある
んです。それは電車の揺れてる中で書く練習のアプリなんですか。
いや、違うわけ
じゃないです。そっちなんで。そっち
なんで。なんでなんか戦争のただかなんか書かなかったすんでせえへん。
いや、違う。なんでわざわざ電車の中で。
いや、その、暇な時間が電車に移動ぐらいしかないから。
いや、まあまあ。
家でそう、ゆっくり書いてる時間ないから。
めちゃくちゃ難しいじゃないですか、電車の中で。
でも電車で言うたら、もうどこででもできそうじゃないですか。
ああ、
座れるんですね。そういう意味では。
わざと早めに家出て、わざわざ各駅停車で行ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
出ないと、急行とか乗ったら、そんな、全然ペン出すどころか、そんな。
ですよね。
iPhone も出さないぐらいになるので、それはしないです。はい、はい、はい。 朝番組配信で必死で時間遅れてギリギリまで配信のことやってると、うん、そんな言ってられへんからもう窮屈な電車また乗る羽目になるので、窮屈な乗りたくないから早く頑張って編集してしまおうっていうのをやってますね。T2 と申します。テーマ外の投稿です。先日絶滅メディア博物館という神と石以外のメディアは全て絶滅するという考え方に基づき、進化の過程で滅んだもしくは滅びつつあるメディアとメディア機器を収集展示する施設の博物館に行ってきました。カメラや携帯電話などが多く展示されているのですが、オールドマックもたくさんありました。プレアスやクラシック、ボンダイの iMac やキューブ、Mac 以外にもネクストキューブや Apple 2もあり、全て触ることができます。通称ベネトンマークは現物を初めて見ました。他にもまだまだありますので、東京に来た際は立ち寄ってみてください。と、ここでは URL を貼ってくださってました。そうですよ。絶滅メディア博物館さんね。やってらっしゃるのが、ヒマナイヌの、カタカナでヒマナイヌって言うんですけどね。で、ヒマナイヌって聞くとね、暇そうにしてる犬やと思うじゃないですか。
うんうん、
これね、暇がない犬らしいんですよ。
あ、それだけ忙しいと。
河合拓也さん。で、なんかその昔のガジェットを集めよう言ってやり始めて、X でポストしてあって、だんだんそれが大きなっていってね。
面白そうですね。
この人の X のポスト毎日登録して見てたから、家族旅行の行く日まで覚えてしまってて、たまたまその時にうちがユーストやってるの見に来てはって、で、掲示板に書いてたから、あ、暇ねえさん、いつも見てますって、明日から旅行行くんですよねとか、なんで知ってるんですかって。いや、もうずっと前に X を追いかけて見させてもらってますって。ストーカーみたいになってるんですよ。はいはい。確かに写真で見ると古い Mac も結構たくさん売ってらっしゃいますよね。ああ、iMac もイニシエの Mac になったんやな、ブラウン管の方は。
ああ、イニシエですよ。
もうブラウン管があったんやとか言われるんですよね。
ね、
この博物館は全ての収蔵品を自由に手に取ることができるって書いてありますね、うんうん、すごいですね、ちょっと行ってみたいですね、東京か、
ここなんだ、神田なんだ、あ、ここですか、ここはまあまあ行くから行ってみようかね。
この人これ以外にもね、まあ、今でもやってるのかもしれないけど、原稿を書くカフェをやってたんですよ。
こう書くためのカフェです
か。そう、
原稿執筆カフェみたいですね。
あ、そうそうそうそう。
へ
え。それこうは入ったら原稿執筆終わるまで出られへん。
どういうこと？
なるほど。
そうそう。原稿執筆せなあかんけど困ったって言って、あ、原稿執筆カフェ行ってみようって言ったら、
うん、
じゃあ完成はどれぐらいですかって聞いて、これが全部埋まったらですって。じゃあそれが全部埋まるまでは今日帰れないですよって言われる。
自分を追い込むための場所ですね。
そうそうそうそう。それ同じ場所でやってあったんかな。今公式ページまだあるしね。
ありますね。
そう、ただそっちは土日の11時から18時。不定期営業って、
それも、
はいはい、それもネットで予約しててね。
営業時間内で原稿が終わらない場合は退店生産できません。はい、
え？
閉店時間以降は急激な割増料金となりますのでご注意ください。
うわ、怖。
すごいですね。1時間、普通30分240円、1時間480円が閉店時間を過ぎて場合は1時間4800円。
わ、ものすごい高いね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめ、いろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月14日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。